夜水は家庭生活にも不便が多かった。船は朝の7時か8時ごろ帰るが、行商が河口近くに出向いていなければ、鹿野川を遡り、沼津町の魚河岸へ行って、魚を売って帰ると10時近くになる。それから船を洗い、釣り糸を乾かして食事をするなり寝るのだが、それが正午近くになる。次郎のうちには難度があって、そこで昼間寝ても目立たないが、暗号のうちでは昼寝るところがないからとて、若者が二人ぐらい次郎のうちの難度に寝に来た。四時には起きて夕食をし、釣り糸をかごに一つ一つ整理して、夜食の弁当を持って五時ごろには出漁しなければならない。おばは頼まれた旗織りに期限があるので、昼寝をしている間も長の音を立てて織り続けるので、祖母が食事の係を引き受けるが、日に6回の食事の用意をしなければならない。その上、5つと3つの子供の手もかかる。見かねて次郎は手伝ったが、毎朝のうちの雑巾掛けが新しく次郎の役目になった。投稿前に船が帰れば、用具を船からうちに運ぶことを手伝うことも彼の任務だ。午後4時ごろまでに帰って船の板子を敷いておくのもまた彼の仕事だ。次郎は佐一ボスから仲間外れにされたおかげで登校も下校も団体行動をしないで済んで帰って助かった。朝は時間いっぱいうちでの任務を果たして間に合うように一人で登校すればよかったし、下校はまた3年生の担任も増田先生で、居残り読書を許された日もギリギリの時間までいて一人かけて帰れた。それによって次郎は時間というものを知った。居残りをしないで急いで帰らなくてもいい日には、次郎は佐一たちが帰る道を避けて、堤防の上を一人ゆっくり帰った。堤防には名を知らないさまざまな野草が茂っていて、時には小さくてきれいな花をつけていたが、わずかに一軒半ぐらいの高さの堤防でも、上からは眺望もあって、次郎は歩きながら想像を走らせる楽しみを知った。しかし、船の板子式にしろ、船底の赤組にしろ、両具を運ぶにしろ、胸をムカつかせる周期が鼻について、次郎は苦痛でならなかった。この周期は、今やうちの中にも漂っているが、これが漁師につきものならば、祖父が何と言おうとも、漁師にはなりたくないと、改めて思うのだった。その上、夜半に風が吹き出せば、漁師のおかみさんたちが駆けつけるから、奥の6畳に寝ている次郎は急いで起き上がり、夜具を片付けて戸棚に入れ、ランプをつけてお灯明受けに油をついで、神前に明かりをつけて待ち受けてなくてはならない。女たちは6畳に上がり込むと、まず神前にぬかづいて長い間祈っていて、祖母が起きてくれば祖母に不安を訴えて、なかなか帰ろうとしない。祖母がいない場合には、眠そうな目をしている次郎に、その夜の灯明の火の具合で、夫の船が安全であるかどうか、わからないだろうかと、もっともらしく質問するのだった。こうした婦人たちを見ていると、漁師は自然の猛威にさらされて、生命も財産も、自己の力では守れないで、全く神頼みのような哀れな存在のように考えられた。自分が学校に通って勉強するのは、つまるところ、自分の力を蓄えて、人間の力で財を作り、我が生命も人間の力で守ろうとするのであり、そういうような人間になりたいと、次郎は子供心に思うのだった。家 神とは、ただ祈れば守ってくれるようなものではなく、自分の努力を見守る存在だと考えて、それゆえに、この村の人々と同じような漁師になりたくないと、またしても思うのだが。そんなある日、学校から帰ると、縁側で長吉おじが釣り糸をカゴに手繰り入れていた。このおじがそうしたことをするのが珍しかったので、黙ってそばに佇んで見ていた。なあ、次郎ちゃん、漁師はこんな風に釣り糸を手繰ってばかりいて、バカな人間のすることだよ。おじはふと次郎の方を振り向いてそう言葉をかけた。障子の内側から聞こえるおさの音で消されそうな声であったが、次郎は雷に打たれたように驚いた。このおじとはあまり口を聞いたこともないが、この人も自分の願いを知っていたのだという喜びが胸に湧いた。同時に自分の父が財産と旦那衆の地位を捨てたために、この人も漁師になったとおばたちが話してくれたことを思い出して、同じ被害者のような気安さから次郎は聞いてみた。ねえ、村の男の子はみんな漁師になるというしきたりがあるって本当？あるといえばあるようだね。しきたりを破って漁師にならなかったらどうなるの？仲間外れのようにみんなが口を聞いてくれないかもしれんな。だけれどしきたりというのも何か異変があると変わるから、この戦争でも終わると、変わるかもしれんな。変わったらどうなるの？村の男の子が漁師にならないで、町へ働きに行っても仲間外れにならんかもしれんな。次郎は自分はすでに東向きの同級生から仲間外れになっているが、困ることは少しもないと思った。仲間外れになるとそんなに困るの？本人が賢くて心が強ければ困らんだろう。一人でも立派に生きていく自信があればね。大きくなったらそんな人にならなければつまらんよ。次郎は本当に嬉しかった。おじさんありがとうと言いたかったが言えなかった。それにしても三吉おじたちが移り住んでから家中が忙しくて、皆落ち着きがなく余裕がないようだ。祖父は家の中で四六時中おさの音がしてやかましいが、やかましいとは言えず、そうかと言って我慢できない上に、二人の小さな孫が駆け回るので、うちにいられなくて、天気でさえあれば川岸に出て、七両教えない方の船に一人乗ってみたり、川岸にぼんやり佇んで河口に出入りする漁船を眺めたりして時を過ごしている。そうして以前のように、次郎に怒鳴ることもなく、おじやおばに遠慮しているように見える。こんな状態を次郎は貧乏というのであろうと子供心に考えて、うちの中をじっと観察することになった。やがて5月末になって、日本海海戦で日本海軍が大勝利を収めて、蛾乳洞の村でも小学校でも基地のアーチを作り、凱旋門を作ってにやかに戦勝祝いをした。特に小学校では一日休みにして、全校生徒の旗行列を行い、東郷の御用邸に行って、御用邸前に整列して、万歳を三唱した。御用邸には皇后陛下がご滞在だということであったが、 古い松林の中の美しい鉄の御門は閉まっていた。全くの天気晴朗で松の香りが香っていた。これで日露戦争も日本の勝利で終わるのだという喜びが東京から離れた漁村にもみなぎった。その戦勝による終戦を記念して、日露戦争の日本軍の総指揮官大山元帥の牛伏別荘の差配人が蟹生堂の真面目な家庭10軒を選んで別荘の辞書内の松林に入って、落ち葉を書く許可をして入所料として年間1円を備収して慣例を交付した。おばはこの慣例を受けたことを自慢にしたが、自分で松葉書きに行くのではなく、もちろん次郎が行くのだが、別荘辞書内に入るのには南側の海岸道路から行けば簡単であるが、そちらは別荘の正門であり入ることは禁止されていたから、牛伏山を北側からよじ登って山頂に出てから南側の大山別荘所有の松林に下らなければならなかった。背に竹かごを背負い熊手を持って牛伏山の北壁を頂上に登るのは次郎には容易なことではなかった。しかし近所の上級生たち数人に励まされて断行苦行をして慣例を使ったが、そのうちに上級生たちは露天火葬場の上の寂しい牛伏山の聖壁に小さな秋間さんの祠に登る小道を発見して、そこから山頂に出ることができた。ある日曜日、次郎は数人の上級生とその道から山頂に出て、いざ大山別荘の松林へ下ろうとした瞬間、どこからか突然美しい妖僧の妖精が目前に現れた。仲間は竹かごや熊手をつかむようにして一目散に小道を逃げ降りたが、最も小さい次郎は熊手を取る暇もなく逃げることができなくて、震えながら妖精に向き合った。妖精は見たこともないほど美しい妖装をして、年取っているのか白髪が多少混じった髪を美しく妖髪に結い、若いのか前髪を少女のように切って目の上に垂らしていた。震えている次郎にきれいな声で二言三言話して、しばらくそこに待つように命じて妖精はどこかへ消えた。次郎はこの時こそと思って逃げ出そうとしたが、足が地についたように動かなくて慌てたところ、正面のはるか向こうに富士山が厳然としてにらみつけていた。それまでに次郎は幾度も富士山を見たことがあるが、まるで初めて見たようにびっくりした。牛伏山頂から向き合った富士山は怯えて逃げようとする次郎に強く厳しい声で話していた。こら次郎、待っているとお前は約束をした。約束は守らなければならん。卑怯者になってはならん。20分もすると妖精は再び次郎の前に現れて褒美をくれたが、その妖精が大山元帥夫人だったことを次郎はずっと後で知った。大山元帥は弁子の絵で馴染みがあったが、その超近代的な美人が弁子の元帥夫人であるとはその後ずっと納得できなかったが、日本海海戦に大勝利を得たお祝いのように、その後数日するとイカの大群が千本沖に押し寄せた。暗くなってから2、3時間の漁でどの漁船も思う存分釣り上げて、船べりに水がつきそうに船速を沈めて河口へ戻るのだった。幸いに風もなく波もないから、どの漁船も大漁を喜んで帰れた。この季節のイカ漁は 闇の間、それも暮れてから2、3時間でおしまいで、その以後は松明の火をどんなに強くしてもイカが集まらなかった。しかも一本釣りであるが、一軒半ぐらいの釣り竿で、手ぐすの先につけた釣り糸を数本集めたような影堂、松明の火に異臭するイカ群の中に投げ入れては、イカを引っ掛けるようなことで、技術もいらなく、女子供にもできることであった。次郎が学校から帰ると、早夕食を食べていた祖父が言った。お前も今夜からイカ釣りに行くんだぞ。早く飯を食べて用意しろ。そうだ、着物は一番汚いのがいい。三吉の方の船に乗るんだぞ。三吉おじも夕飯を食べていた。祖父が次郎の箱膳を出して飯を茶碗につけた。次郎は初めて沖に行くのだから、ようかもしれんな。飯は帰ってからの方がよかろう。そうおじが言うのを祖父が遮った。こんな静かな日に波に酔うものか。次郎に有無を言わせずに沖に連れ出すことに決めていた。祖母も次郎の着古した綿入れの着物を出してきた。イカ釣りは濡れるし、夜は寒いからこれがいいね。じいさんも久しぶりに裏のおじさんと大きな船で行くそうだが、あちらには悦次が乗るから、次郎は小さな船の方がいいよね。乗り込む人が少ないし、やはり腹に何も入れていかない方がいいかもしれないね。祖母は次郎の着替えを手伝った。次郎は一言も言わなかった。観念して三吉おじの船に乗り込んだ。暗号の息子の若者が三人乗っていて、四長老を漕いで出かけたが、河口から海に出る前から、友呂を漕いでいたおじは、次郎におじの横に立って、両手を炉に添えて、炉を漕ぐ練習をさせた。次郎は船の中で周期が鼻について困っていたから、立って添え炉を漕ぐのを喜んだ。おじは炉を押したり引いたりするのに、大声で、ほーい、ほーい、と調子をとっていたが、その愛情を帯びた調子は次郎の胸に甘酸っぱく染みた。船が河口を出る頃、西方の水平線が高光色に焼けて太陽が沈みそうに見えたが、その近くの雲は暗黒色であった。明日あたりはおしめりがあるかな、とおじは独り言した。明日の天気がわかるの？と次郎は聞いた。西の雲の色と後ろのお山にかかった雲の具合では、どうも明日の天気は怪しいな。次郎は後ろを振り返ってみた。千本松原の上に富士山が薄黒い姿でそびえていたが、山頂に二重の円形をした薄白い雲を綿帽子のようにかぶっていた。海上から富士山を見たのも初めてだが、雲の帽子をかぶった富士山も初めてなので、少年の目には何か不吉に感じられた。